こんばんは。だんだんと人気コーナーになってまいりました。幻の書朗読コーナー。今日は第3回目になるんですけれども、いつもね、ケンちゃんが素敵な朗読を聞かせて、素敵な声で聞かせてくださっているんですけれども、今日は、私一人鎌倉に戻ってきておりますので、私ちょっとうまく読めるかわかりませんけれども、今日はリリの朗読でお届けしたいなと思っています。今日のテーマはですね、信じるものを見るという章になっております。まずは朗読の方を先にさせていただいて、後ほどちょっと思うところをですね、読ませていただきたいなと思っておりますので、どうぞゆっくり楽しんでいただければと思います。信じるものを見る。人にとって目に見えないものを信じるということはなかなか難しいことのようです。誰も自分が確信できないようなものを信じようとはしません。しかしながら、どうもこの辺の思考パターンを少しばかり変更せざるを得ない現実が最近確認され始めました。その最たるものが量子物理学の世界です。量子のミクロの世界では、見ようとする対象物は必ず見る側の影響を受けるというものです。我々人間の目は光で物を識別認識いたしますが、ミクロ対象物はこの光により大きく歪んでしまいます。すなわち、見えていない時と見ている時とでは全く別の形を呈しているということになるのです。ということは、我々が見ているものはすべて我々が見ていない時のものとは全く別のものであるということなのです。これまで我々は一体何を信じてきたのでしょうか。目にしたものしか信じようとしなかったのに、見えているものは真実を表してはいないということになります。アインシュタインが言っているように、我々人間はエネルギーそのものです。そしてそのエネルギーは人の個性通り個別のエネルギーを持っております。私が社員 A を見るときに、社員 A は私のエネルギーにより影響を受けて変化しています。そして社員 A の友達が社員 A を見るときは、今度はその友達のエネルギーが社員 A に影響を与えていて、そこには社員 A の友達から見た社員 A が誕生します。すなわち、社員 A は見る人の数だけ存在し、絶対的社員 A なるものは存在しないということになります。このことを認識していない社員 A の同僚2人が社員 A について議論をしているところを想像してみてください。その議論が噛み合わなくて当然です。そして常日頃、我々はこういう不毛の葛藤を体験し続けています。皆様方に知っていただきたいことは、あなたが見ている世界は唯一あなた独自のユニークな宇宙空間であり、二つとして同じ宇宙は存在しておりません。あなたが認識している世界はあなただけの世界であり、そしてあなたの前にいる社員 A はあなたの世界とは全く違う別宇宙の存在であるということを、しっかり骨の髄まで染み込ませてほしいということです。この三次元物理世界に存在するすべてのものは、互いに周りのものから影響を受け合います。あなたの前にいるすべての人は、あなたの影響を受けたあなた独自の人物になるのです。 例えばあなたの奥さんはあなたにより偏見認識された奥さんであり、奥さんそのものとはかけ離れた存在であることに気づいてください。もし気に入らない奥さんが今目の前にいるとしたら、それはあなたのエネルギーが作り出したあなたの宇宙にのみ存在する奥さんの像であり、実体ではありません。たとえそれがどんなにリアルに見えたとしてもです。もしあなたの前に無能な社員がいるとしたら、それはあなたが作り出した虚像であり、実体ではありません。そう見えている自分の見方に注意を払ってください。無能な社員を何とかしようと考えるのではなく、自分の見方、捉え方に意識を向けてください。虚像である社員をあなたは何ともすることなどできません。あなたに可能なことは自分の認識の変更だけなのです。社員の欠点を発見している自分自身に気づいてください。本当の意味において、あなたが目にしている社員はあなたの認識が描き出した幻影であることを信じてください。あなたの目の前にいる人はどんな人も、その本質においては光そのものなのです。大いなる光がただあなたの認識の進化を手助けするためにのみ、あなたの前に姿を変えて現れます。あなたの認識の進化をサポートするすべての虚像のあり方を信じてください。あなたを困らせようとする意図を持って存在する人は誰もいません。深い意味においてあなたは誰かから傷つけられることも絶対にありえません。あなたに見えるすべての存在、あなたに聞こえるすべての言葉は、ただあなたを進化へと誘うためにのみ存在しています。この世界はあなたが信じたものを見る世界です。あなたの観念があなたの世界を想像しています。人は想像エネルギーそのものなのです。あなたは毎瞬毎瞬あなたの空間を想像し続けております。あなたがもし、いや俺はこんな世界は作り出した覚えがないと言ったとしても、それは事実なのです。あなたの潜在意識にしまってあるあなたの先入観が現実を作り続けております。どの瞬間も休みなくです。あなたが存在し続ける限り、あなたの創造作業は無意識のうちに永遠に続いております。なんと素晴らしいことではないでしょうか。この現実がすべて自分で生み出しているものなのだとすれば、自分の思い通りの世界を自分が生み出すことができるということになります。見たものしか信じない人は今の自分の現実から自分の限界を認識します。見たものしか信じない人が自分の意識が世界を作り出していると認識することはなかなか難しいことでしょう。自分の無意識が現実を作り、自ら生み出した幻影を見て自分の信念を持ち、その新たな信念がさらに限定された現実を生み出し、その現実を見てさらに自分の考えを確信していってしまいます。そしてますます見たものだけを信じるようになります。自分が制限された存在であると信じきっている人は、その制限の中で自分のベストを尽くそうと頑張ります。制限された人間は頑張らなければ何もできないと確信しています。 頑張らなければ何もできないと確信している人は、頑張らない人間をダメなやつと感じます。ダメなやつという認識が人を裁きます。そしてその人を裁く不快感がストレスを生み出し、体内に蓄積され続けます。その不快感はダメなやつがいるからだと勘違いして、その人間を遠ざけるか、または自ら逃げ出そうといたします。ストレスが生じるのは他人のせいだとしか考えられないためです。本当の原因は自分の誤った認識にあります。頑張らなければいけないという価値観です。でも私がそう言っても、なかなかこの頑張らなければいけないという価値観を人は捨てることができません。それは頑張らなければ自分もダメになってしまうと感じているからです。自分の中にある価値観は他人に向かっても使ってしまい、そして自分に向かっても使われるからです。実は人は自分の信じたものを見ています。自分の信念がその心の立体鏡として現実という幻影を生み出します。ですから、あなたがその考え方を変えた瞬間から、あなたの現実は変わり始めます。実はあなたが見ているものの見ているものは実体のない幻影に過ぎません。あなたの目の前の机に確かな硬さという手応えがあることも、実は単なる錯覚にしか過ぎません。目に見えない世界からのインスピレーションを私は単に信じてみました。そして今私は大きく変わり、私の世界は様変わりいたしました。この世界は膨大な見えない世界に支えられた結果の世界のようです。意識を見えているものからその奥にある見えない世界に向けてみてください。そこからあなたの変容が始まります。はい、いかがだったでしょうか。自分が見ている世界がすべて、まあどんな細部に至るまでも自分が生み出したものであるという言葉を、どこまでこうそうだなとか、そうかもしれないなと実感できるかは、まあこの現時点においてはお一人お一人差があるかもしれませんね。例えば、まあ時にはそうかもしれないと思える日があったり、いやいや、この現実の一体どこが自分の意図したものなのだと到底信じられないようなことが起こってしまうような日もあるのではないかと思います。特に自分の身近なところで起きていることならまだしも、遠い国で起きている戦争とか歴史的な悲劇の数々などのことを思うと、自分が生み出したものなどとは決して思えないのではないかと思います。私も常に自分の中を観察中ではありますが、そうしたことに関してはその事件や出来事を知った時に、見た時、知った時に自分はどういうふうに感じたか、自分の心はどう反応したかという自分の内側を深く探ってみると、そうした出来事と自分との、まあ、新たな関係性が少しずつ見えてくるような気がします。いや、もちろん関係性といっても、まあ、直接的なものではないんですけれども、何か象徴的な関係性というんですかね、なんかそういうものが、まあ、見えてくるというか感じられてくる、発見されることが起こり始めるのではないかなと思います。今日の 章の中に、あなたに見えているすべての存在、あなたに聞こえているすべてのことは、ただあなたを進化へと誘うためにのみ存在しているのです、と書かれていましたけれども、自分の身近なところで起きたことであっても、遠くの出来事であっても、それを見て自分が何を思ったか、何を感じたかということを観察していく視点を持つことから始めてみると、ただただその出来事に反応することしかできなかった感情に冷静さとか余裕が生まれてくることは確かですね。そしてそうした視点が習慣的に持てるようになってくると、不思議と手に負えないほど不快な出来事が起こりにくくなってくることに気づかれるのではないかなと思います。まあ本当にピンチはチャンス、何か嫌な思いをしてしまった時こそ、自分の中にそれを体験する必要があった何らかの理由、それを発見できるとてつもないギフトが隠れていないかを探すゲームをしてみてはいかがでしょうか。次回はですね、また一週間後ぐらいになるかもしれませんが、新創世記21世紀という章を読ませていただきたいなと思います。まあ21世紀が始まってもう数年経つわけですけれども、そうですね。この数年だけをとってみても、まあ自分にとって、自分の身近な人にとって、どんどんどんどんその意識的な変化、進化、まあ意識だけではなくて、それに伴ってリアルに現実がどんどん変化していく、そういう流れが本当にビビッドにね、感じられる日々を私たち過ごしてるんじゃないかなと思うんですけれども、この21世紀、20世紀には、こう、想像できなかったような、内側の、そして外側の進化がどんどん起こるのが、この時代なんじゃないかなと思います。その、まあ、激動の時代を、より良い方向にね、気持ちよく自由な心をより持って進んでいけるために、この幻の書はすごく助けになるんじゃないかなと思っています。私自身もこの朗読コーナーすごく楽しみに毎回続けておりますので、皆さんもぜひ次回も楽しみにしていてください。それでは皆さん、さようなら。